他の種は良い土地に落ち、芽生え育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなった。私が子供の頃、僕は秋田県の横手の小さな町で生まれたわけですが、その地域で毎年、冬だったと思うんですが、修行交換会という催しが行われていたんです。もう50年以上も昔の話なので、私も詳しいことはほとんど覚えていないのですけれども、広域体育館みたいなすごいでっかい建物に、近所の人たちも含めて多くの農家の方々が集まって、とても賑やかに、そして時に大きな笑い声を響かせながら、自分の作った作物とか取れた種を見せ合っている、そういう催しでしたね。私の住んでいたこの小さな町には、八幡神社があって、八幡神社って大体毎年9月の15日頃にお祭りを行うんですけども、町の中で一番大きな催しがその八幡神社のお祭りなんだけど、それに勝るとも劣らないぐらいの規模で、修行交換会っていうのが、にやかな行事として行われていたっていうことを、かつかに記憶しているんですね。その名前が示すように、農家の方々が苗とか種とかを持ち寄って、そして真剣に先メッセージの時に大笑いしながら、でもその種や苗を交換し合っている。そして、おそらく、その一年の、父との格闘をね、みんなで分かち合って、そしてどうすれば、もっと良いものが取れるかっていうようなことを真剣に話し合っていた、情報交換していたっていう、そういうものだったんじゃないかなと思います。同じ地域であっても、土には違いが出てくる。ね、どうしても入れる肥料によっても、土には特色がこう出てきて、それは違うわけですから、どういうのが合うとか合わないとか、あるいは同じ天気のもとでも、神様は良いものにも悪いものにも雨を降らせるってイエスは教えましたが、でも同じ天気のもとでも出来具合っていうのは様々ですよ。いろんな条件が複雑に絡み合って作物は取れるわけで、でもそこに参加していた人たちは多分みんなでもっと良い作物を作ろうという大前提に、無意識に賛同していて集まっていたんだろうな。そんなことを幼いながら思っていたんです。とても素敵な場所だったなと今思い起こせば、とても素敵な場所だったな。そういうことをちょっとでもかじってこれたっていうことは、私はもしかしたらつくづく幸せな時間を過ごしてきたのかもしれないって、ひそかに思ったりするんです。信じてもらえないかもしれないですけど、私子供の頃まだ、田んぼに牛がいたんです。牛が耕してたんです。あっという間に亡くなりましたけど。本当にそういう時代を過ごしてきたんですね。だから田植えの頃っていうのは本当に田んぼに大勢人が出て、もちろん手植えをしてたわけですから、大勢人が必要なのでね。牛が耕して、人が手で植えてっていう田んぼを僕らが見てきてるんです。あっという間に、本当にあっという間になくなっちゃったけど。そういう時代を過ごしてきたんだと思うと、なんかものすごく、幸せな時代だったと、やっぱり思います。ところが、今、修行交換会っていうのはやらないんですよ。 あんな大規模なことは、まあ、まあ、絶対ない。自信持って絶対ないって言えません。小規模な個人的なやりとりは、つい最近まで多分あったと思います。うん、あの自分のところで取れた種をあのプレゼントしたりしてね。で、どんどんそういう種類を増やしていくみたいなことは、つい2、3年ぐらい前まではあったんだと思います。でも今それできないんです。戦後の食料不足を解消するために、1952年に主要農産物種子法という種に関する法律っていうのが制定されたんですが、それが廃止されたんですね。それから同じく、1947年に制定された農産種苗法という法律がありますが、これは今度改正されたんですね。で、どういうふうに改正されたかっていうと、要するに、新しい品種を誕生させた人とか、会社の権利を守るという名目で改正されたんです。もちろん、品種改良というのは莫大な時間がかかるし、手間もかかるし、成功率は非常に少ないわけで、そうやって知恵と努力を重ねた新品種がこう、まあ、盗まれたりですよ、されるっていうことに対する、まあ、権利をちゃんと守るための法律なのです。でも、それができたために、さっき言ったように自分のうちで取れた作物の種を分けるっていうことも、その法律に違反することになっちゃったんですね。あの、私、それこそ町内の方から種をいただいて、内藤唐辛子を育ててるんですね。で、まあ、ずっと連作してるので、どうもなり方がだんだん弱ってきているから、ちょっと新しく内藤唐辛子の種をあるいは苗を買いたいなと思って調べたんですね。で、数年前までは売ってたんです、ちゃんと。で、内藤唐辛子を扱っているグループがあって、そのグループでちゃんと売ってたんですね。でも、この改正飼料法が施行されたために、売れなくなったんです。今手に入らない。新しい種やないは手に入らないんですね。まあ、そういう実際に私の趣味が今、危機に瀕しているので、そういう法律のこととか少し調べて分かったんです。そういうことだったんですね。自分で育てたといえ、その種には誰かの権利がくっついているから、それを勝手に売ったり増やしたりしてはいけない。そういう法律は、ね、その知的財産に絡むこととしてね、わからなくはないけども、なんか釈然としない。それでいいのかっていう思いがどっかに残るんですね。で、今じゃあ出回ってるのはどういうものかっていうと、F1 っていう種です。F1 っていうとちょっとかっこいいですね。なんかオートレーサーみたいな感じですね。全然違います。そうではなくて、F1 種っていうのは種を作らない品種です。種ができない品種です。というと、どうするかっていうと、毎年種は買うんです。そういう、種が残らないように品種改良されたものが今の農作物の大半ですよ。まあ、これまでも狭い範囲で特徴的な野菜っていうのは作られて日本全国にあったわけですが、それはこう作るのに手間がかかるとか、収量が不安定だとか、流通には向かないとかっていう理由でどんどん却下されて、なくなっちゃいました。その代わり全国どこでも単一品種が出回っている。どこの県に行っても、どこの地域に行っても、全く同じようなものしか、同じ種類のものしか売られていない。 そういう状況が今目の前に広がっているんですが、その背景にそういった法律の改正ということがあったんですね。で、私はどうもそのことが納得できないので、今日福音書にあったお話は、種をまく人の例えって、聖書を開きになると込み出しに種をまく人の例えって書いてますけどね、そういうふうに呼ばれてきた例えなんですけども、でもこれは良い畑になる話として受け継がれてきてます。で、とっても驚くべきことに、マルコ福音書というのができた、そのできた段階ですでに、種をまく人の説明というのが13節以下に書かれています。で、その解説を読めば明らかなんですよ。良い土地にまかれた者とは、御言葉を聞いて受け入れる人たちであり、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍の実を結ぶのであるというのが結論ですね。20節にあるこの言葉が結論。何言いたいかというと、マルコ福音書ができたのはイエスが死んでから30年ほど経ってからです。で、イエスが亡くなった没後30年頃に、すでにこのイエスの例え話は、信徒訓練の教材として格好の材料となっていたっていうことが、マルコ福音書に証拠として残ってるっていうことです。おそらく教会の歴史2000年の間、常に私たちはこの良い畑になろう、30倍、60倍、100倍の実を結ぼうと願われ、祈られ、教えられてきた。間違いなくそうだと思いますね。今日歌いました賛美歌195番は全くそうです。よーく見ていただくとわかりますが、賛美歌の一番下のところに引用の聖句が書かれているんですよ。そこに、マルコの福音書のこの今日の箇所、4章の1節から9節って書いてますよ。でも話は1節から9節じゃなくて、13節から20節の方の話で。だって、私を良い畑にしてくださいっていう賛美歌でしょ？これは解説の方の話ですよ。しかし、そのようにしてきた教会は、良い畑になるようにって祈り続けてきた教会は、ある時期にはこの世の権力の上に立って、あるいは宣教の名目で世界各地の土着の文化を滅ぼしてきた。今でさえなお世界各地で正義のための戦争で多くの人間を殺し続けている。神を愛し、隣人を愛する。それが最も大事な掟であるって、イエスの口を通して言わせているキリスト教会が、今でも平気で隣人を殺戮し続けているっていう、その現実は一体何なのか。良い畑にしてくださいって祈り続けてきた2000年で、私たちは良い畑に結局なれないっていう現実をずっと抱えてきているのではないか。ありていに言ってしまったら、良い畑になろうという教えは全く意味を持たなかったっていうことです。で、それは、イエスの例え自体が思いっきり的外れだったのか、そうでなければその例えを受け取った人間が間違ったのです。どっちかしかないので。そして間違いなく受け取った人間が間違った。なぜなら2000年経っても、一つも良い畑になっていない。良い畑になりましょう。確かに標語としては立派だし、信徒の祈りとしては素敵かもしれないけれども、 慣れないっていう現実をから目をそらさせる効果もきっとあった。そんなことを祈ったって慣れないじゃないかっていう現実から僕らはずっと目をそらし続けてきた。良い畑にしてくださいと祈り続けることが良い信仰の証であるかのように目をくらまされてきたんじゃないのか。なぜそういうことを言うのか。だってイエスが語ったのは一節から九節の方だからですよ。一節から九節の方だけ取り出してみたら、そのところにね、良い畑になろうなんていう言葉は一つも出てきてないっていうのもわかります。つまりイエスは聞いている群衆にお前たち良い畑になれよ、そのために語っているのではないからです。そうではなく、イエスはこの時おそらくね、神のなさることは不思議なんだ、その不思議は讃えられるべきなんだって喋ってるんです。それが主題だったんですね。イエスの時代の農業は、土を耕して畝を作ってそこに種とか苗とかを植えるという私たちの今の農業の常識とは、だいぶ様子が違っていたと、まあ、聖書学者たちは書いています。簡単に言っちゃうと、耕さずに撒くっていう、そういうことをしていたらしい。だから、そこが石だらけかどうかわからないわけですね。幼稚園の畑だってちゃんと耕して、畝を作って、まあ、畝作るにあたってはちゃんと肥料を入れてあげて、そして畑にふさわしい、ふさわしい畑を作って、そこに種や苗を植えますよ。だから、石なんか入ってません。神崎先生が丁寧に耕して、ね、やるからね。適した畑を作っておいて種を植えるんです。でも当時そうじゃなくて種をとにかく撒いていたらしい。だからそこが場合によっては石だらけだったりもしたらしいっていうことなんですね。で、それはおかしいだろうって我々の常識的なことから考えるとおかしいんだけども、それが当たり前だった時代に、そういうやり方だけだった時代に、イエスはその種をまいている人の姿を見てたわけですね。種を持って歩いている間にポロポロ種が落ちて道端に転がったりもする。それがこう、道の雑草の中に落ちていくやつもいる。そういう本当に生活の実感としてイエスはそれを見てるわけです。まあ、店にはあそこで種をまきに行った人がいるよって、そういうレベルの話をしてるんですよ。だから、石場に落ちちゃったり、成長が阻害される、こう、覆いかぶさっちゃって、狙った作物じゃなく雑草ばかり元気になるみたいなことも、実際起こる。でも、良い土地に落ちる種もあるんだ。そして、そういう種は、芽生え育って実を結んであるものは30倍、60倍、100倍にもなるんだよ。それこそ神様の不思議じゃない？神様はそういう不思議を我々がよく知っている種をまくっていうこのことの中にさえ起こしてくださるんだよ。すごいだろ。その神様に我々は守られているんだ、支えられているんだ。だから信頼しようぜって。多分イエスはこういう話をしたんですよ。そこに神様の不思議があるから、私たちはその神様の不思議の前に安心していいんだ。もちろん、鳥に食べられたりする、成長を阻害されたりする、そういうこともあるだろう。人間だからね、あるだろう。だけど、いい畑にたまたま落ちた種は育つんだ。そして時にそれは爆発的に実るんだ。その全てが石に食べられちゃうのも含めて全てが神様のなさる不思議なんだ。そうイエスは伝えたんだろう。だから 種こそが神様の不思議を私たちに伝えているんですね。でその種を儲けのために独占できるように法律を変えてしまうっていうのは、僕はなんか許せないし、なんだろう、うじうじ、そのことで、うじうじしてしまうんですよね。で、権利によって全く同じものしかできないような種を作っていく。で、それは、まあ、種に対しても失礼だと思うんだけども、それ以上に、我々の中に買った方が楽だっていう価値観を見事に植え付けてしまっている。それがやっぱ私があの種苗交換会を経験したときに幸せな思いになったのと真逆だなぁ。片方が全て楽なんですよ、本当に。そういう価値観の中で僕らは今生きているわけですね。だから権利は握りしめるべきものです。そこが富を生んで、富を生むから買った方が楽っていうことが回っていくわけだから。握りしめるしかない。もう開催できなくなった種苗交換会のように、神様の不思議を分かち合うことこそ、結局のところ僕は神の国を来たらせる働きなんじゃないのかって思わされるんですね。神様の不思議にみんな驚いて、その不思議を分かち合うところからこそ神の国っていうのは始まるんじゃないのか。だから良い畑になり損ねた私たちは、せめて握りしめたその手を少しだけでも開く。そのようにして神様の不思議に参与するよう招かれてるんじゃないのか。私にはそう思えて仕方がないのです。お祈りをいたします。すべてのものを愛し、導いてくださる神様。種が芽生え、育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にも実るその不思議こそ、神様の国であることを主が教えてくださいました。その神様の不思議に私たちも招かれているのだと、主の言葉を信じ、握りしめたこの手をわずかでも開くことができるよう、私たちを導いてください。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。